3月5、6、7、8の4日間、 JR 神戸駅地下デュオドームで開催される創作に関するイベントとは、ダダ、おはようございます、万場博文です。
おはようございます、増井貴子です。
おはようございます、梅雨の吉次です。
昨夜降り続いた雨も明かりまして、はい、今は雲一つない、
そんなことない、雲いっぱい、
青空にはならず、曇天でございますけど、
ほんまにね、
でもあったかいね、
でなんか空気がちょっと現れたみたいな感じで、気持ちがいい朝でした
が、なんか、はい、とりあえずまた今日も朝を迎えることができて、
はい、よかったよかった
喜んでおりますが、
ね、
あれですね、今世間は本当にもう新型コロナウイルスでもう持ちきりですね。なんかね、テレビひねってもワイドショーからまあニュースから当然かもしれませんけど、それ一色でしょ。なんかね、あれ見てるだけで映りそうになりますね
なんか恐怖心を煽ってますよね
あのね、まあ多分マスコミね、前も僕思ってんのは、台風とかのああいう災害情報でもすっごい恐怖心を煽るでしょ、
今までに経験したことのない
なんかすごいもう今世紀初とかなんかね、そういう風にするとやっぱり視聴率に結びつくみたいなところもあってで俺今回ねずっと見てるとね、やっぱりね煽ってますよ、すごいマスコミが
ちょっと
でそれがやっぱりどんどんその当然こんだけマスコミで問題になってんやったら、じゃあイベントとかやめようかとかそういうふうに思っちゃうよみんな。だからそれがマスコミが全部煽ってるかそうなってるんじゃなくてね、それはまあ実際政府なんかの発表もあるしなってるけども、
私やっぱりその日本人特有のね横並び、
そうそう
気にし症候群よ、やっぱりあそこやめんやったらうちやったまずいんちゃ
う、そうなんやな、
ね、
そうなんや、でね、僕まあこの前の先週ね20、21日山中温泉に、
はい、お誕生日記念、はい、旅行
行ってたんですよ、
はい、どうでした、
びっくりしましたよ、人おらへん、
うっそ、本当に
歩いてない、メインストリートあるでしょ、まあ大体ね、はい、その温泉街と必ずそういうメインストリートあって、土産物屋がこうは
あってね、
あるじゃないですか、もう普通今中国人とかいろいろな、お客さんが来だして、で新幹線が東京が金沢に入ってすごい人なんですよ、やっぱり
めっちゃ混んでたよね、
でその前もそうなる前も僕はずっとそこへ行ってるんですけど、まあ、結構わーっと人は歩いてますよ、
だって老舗のね、旅館、
人は歩いてますよね、ところがね、そのメインストリートに5人ぐらいしか歩いてない、
嘘
もうパラッとしかいない、
それ大丈夫なんですかね、
お
土産物屋さんとか、
泊まったもう当然宿なんかも、はあ、あんまお客さん入ってないから、
何組ぐらいの数えられるぐらい
聞いてへんけど、ただ僕は露天風呂一人もおたへん、誰にも
貸し切り状態、う
わ、誰にも会わへん、
普通やったら嬉しいけどね、ラッキーいい時間に来たなみたいなもんや、
いやだからいい時に来たな思った、ラッキーみたいな、
ちょっと寂しい思いがあ
ったでしょ、いや全然やったみたいな、もう最高やみたいな、
泳ぎだねみたいな、
一人じゃ
ね、泳ぎはせんけど、泳ぎはせんけど、
いやでもちょっと異常事態ですよね、
ほんでね、びっくりしたのが、帰りのことなんですけど、サンダーバードっていう、列車で、帰ってくるわけですけども、加賀温泉から、そのみんな一応マスクしてますよ、それは礼儀としてね、
はい、
マスクしてる、で、割とそうですね8割ぐらいかなお客さんはいてたんや、
電車は結構、
はい、で
乗ってあった、
後ろの方で一人咳してる人がいて、それが止まらへんね、咳が。
咳込んではんねん。
そしたらびっくりしたのが、みんな客が後ろをこの
見た、
全部誰や誰やみたいな、
う
わあみたいな。ほんで僕もなんか咳が出そうになってきて、ちょっとイガイガして、もう思わず雨2個ぐらい舐めたな、
ね、1個で大丈夫、1個で大丈夫。
確かに、
ね、なんかね、そういうすごい過敏になってんね、
もう絶対過剰反応や、
怖いわ。今日もあの増井さんがですね、はい、この僕ら打ち合わせ室でやってる時、一人マスクして、そんなに俺らが怖いんか。
違うって、もう一人すごい変なマスクしてる人がいてさ、
あのね、今これはなんか写真撮ってアップしたらと思うんですけど、なんか鼻が
カラステングってよ、
なんか安物の浴衣みたいな、その柄みたいなね、
和柄なのよ、
和柄のマスクをしてるんですけど、それなんですか。
これマスクよ。
いや、それはわかるわ、ブラジャーには見えへん。
いやいや、そうやね、巨乳の人にはぴったりや。
じゃあ、
これね、だいぶ前にいただいたんです。
へ
え、ほんでいただいた時は何年か前やったから、うん、ちょっとつけたら恥ずかしくて
笑われるよね、
ようやらんかったんですけど、
なんか黒地にですね、うん、はい、梅と
松竹梅、
松竹梅が描いて、
で裏も見せたよ、裏もちゃんと
こう、裏も可愛い、なんかロボットちゃん、
ロボットの子ちゃん
と違う、これ子供用なの、
違いますよ、
これ何、そのリバーシブルな、
リバーシブルではないんです、ちゃんと立体感があるから、ちゃんと鼻上下もあるんですよ。
へ
え、これもう必須
で、そうそう、あの師匠それかけて電車乗ってんの、
そうやって、
恥ずかしないの。
いや恥ずかしないで、ね、エチケットや、エチケットや、
いやいや、エチケットやけど、なんかちょっと自己主張してない、なんか目立とうとしてな い, い
や、何年か前はね、そう感じたんです、うん、僕ね、これでね、あの王子動物園この月曜も行きましたけど、全然周りの視線感じないよ。
え、誰も振り向かなかった、
うん、もうあの視線感じない、だからもうあんまり、だから違和感ないのよ。
哀れみの、
う
ん、
違う、
かわいそうに普通のマスク買えへんやみたいな。
違う、こっちのがおしゃれやし。
まだええよな、あのみかんをこう口に当ててるより。
あ、まあまあみかん、
それ近いもんだ。
それかペットボトル頭から被ってる
よ、それなんでやねん、作ってくれたら失礼な。けどぶっちゃけた話ね、言うたらマスクがないんですよ、紙マスク、うち家そんなに
今もう手に入らないですからね。
これは洗っても使えますから、
うんうんうん、
だから僕はこれをして今生活してるんですよ。
まあ
今やるんで、
あれやね、そのなんていうかエチケットとして、飛沫が飛ばないからね、マスクしてると、でも映るのは映るんですよ。関係ないね、そんなもん荒いから。
いや、でもなんか結構不織布のやつやったらガードしてくれるとかいう、あれも嘘、ガセネタ？
ガセネタです。
結構ウイルスが大きいからとか。
ガセネタ、ガセネタ。
今なんか、
でなんかお湯飲んだら治るとか。
う
ん、
そうそう、ビタミン C を。熱に
弱いから。
いっぱい取れとか。
もう全部そのフェイクですわ。
なんかお茶湯飲み続けて
るらしいんですよ。そう、私お水をやめてお茶湯にしてるんですよ最近。そので生姜湯がいいとか言われて、
それ
回ってきたんですよ、いっぱいいろんな。
いや飲んでて、ね、
情報が。
水飲むよりお茶湯飲んだ方がいい。
体に
普通にで、生姜飲んだ方が体に、ただそれだけのことですよ、
う
ん
う
ん、
それがコロナウイルスに効くということは
何の保証もないし、ない、何の実証もない。
でもまあええかもしれない。
だから
やっといたら、
この前聞いたのは、ちょっと2日飲みすぎた、
はい、
ってのあるじゃないですか、
はい、
その時にお湯飲んだらええと、
はい、
お茶湯を
そうなの、
ガバガバ飲むと2日にならない、
う
ん、
うん、あ、そう、
うん、と僕タクシーの運転さんに聞いた。
そんなんばっかりや、それもフェイクか分かりませんや、同じように。
じゃ、私はそうやってると。
ああ、まあ実際ね、
自分は、
う
ん、
あ、そうか、そうか、
それお客さんそれやったら、うん、その前がちょっと2日やったからね、飲みすぎたから。
いい、
そんな話してた
ニュースで、
そういうことを言ってた。
でも確かにビタミン C を取るとかっていうのは別にコロナウイルスのは分かりませんけど、いろいろなその
まあ
ね、抵抗力をつけたりとかね、
そうそう、全然
いろんなものにはまあ
何も悪いことではない。
ほんでマスクをこうしてたらね、こんなマスクって笑いはりますけど、やっぱり喉にはええんですよ。こう喋ってこう、
湿気が、
そうです、潤うんですよ、
うん、
それは小雪さんに教えてもらって、私歌ってる時はもう寝る時もマスクしてた、うんうん、喉を大切にするのはいいね。
本当に歌手の人はそうするよね、
ね。
もうむき出しや、
あちゃせえへんの
オタクは
何も
むき出し、
むき出し、
喉強いねや、
な
そ、いやそんな気ぃつこってまで行きたくない
わ、
かっこええない
やせよ。でもね、まあ、その話また戻るけどさ、今イベントいろいろ中止になってるじゃないですか。僕もショックで、その当然巻き込まれてるわけですよ。それで今度、実は3月の8日に若狭鉄道ね、いつも
間ご案内したとこじゃないですか、はい、
そうです、はい、でいつもね名刺、はい、大使、観光大使の名刺差し上げてますが、そこの若狭鉄道がイベントをやってくれることになってて、ね、でそれでやることになったんですよ、もちろん、はい、中止ですよ。
あ、もう決定ですか、
決定です、中止。
私もショックなことがありまして、
中止になりました
。3月の19日に三木市、僕は要は宝寺さんっていうお寿司屋さんに落語会、20年以上お世話になってますが、結構、緑ヶ丘いうところでは、知り合い多いんですけど、そこの公民館さんが人権公演で呼んでくれてたんですよ、それ中止です。昨日電話ありました。もうショックで、もう楽しみしてたのに。
まあ、その大きいとこで言うとさ、今この J サッカーの J1J2 が、中止でしょ、延期でしょ。だ90何試合出てるでしょ。
スケジュール的なものがどう調整できるんでしょうね。
それで大相撲も、
そうそう大阪場所でしょ、
ま、大相撲もまだ決まってないけど、
出てないですよね。
でもひょっとしたら延期にはしない、中止にするか無観客試合にする。
え、そんな
一回ありましたよね、ペナルティーで、
はいはい、
八百長問題で名古屋で
ペナル、
あれと同じように観客なしでやるか、そうか中止にする。なんで順延せえへんねんって、ね、
それは次のスケジュールが
というか地方場所があるから
ね、えぎっしりなんでしょう。
一番大事な本場所ちゃうのって、そやからおかしいなって。そこをやっぱり飛ばして、
でもあれじゃないですか、順延したら次の場所との間の間隔が短くなってしまうから、次もほんなら伸ばさなあかんってなったら、
いやそれその間巡業してんねんもん。
いや巡業でも巡業と本場所はちゃうでしょ
う、まあ、まあそうだけどね、
力の入れ方というかなんか、
ね、そやけどせっかくね、なんか今
そうです、
ね、朝の山とか、
そうや今結構ね、まあ、盛り上がってきてるとこやの、
あのその発表、協会の発表だとね、一、人でもそういう症状が協会員、まあ相撲力士も含めて全部協会員に出たら中止する、
そんな、もうなんかもう出た人もえらい総攻撃を受けるというか、お前のせいでみたいになっちゃうんちゃうん。
近畿大学、
はい、あ入学式中止ですよ。
卒業式も
卒業式も
全部中止。
つんくさんがせっかくね入学式なんかいつもプロデュースしてはって、そうそうそう、ね、もう今回もっていうことだったみたいなの。
けど僕思う、今回で思ったんですけど、僕自分私のキャンセルで、けど相撲なんか無観客でもできますやん、前もやってますやん、けど歌もそうでしょ、コンサートお客さんいてへんかったら。
だってこの間やりましたよ NHK が、
あ
NHK ホールでお客なしで、
それは撮ってるやつでしょ、
公開、
テレビで流すから。
ああそう、
だから大喜利もあれ
笑点ね、
笑点も、
はい、
あれもやりにくいと思う ね、
いや結構逆にスタジオなんかやりやすいよ、お客さん金銭でええから。
せやろか、せやけどそういう例えばリアクションがあるじゃん。
いや10人ぐらい笑い入れとったらええんですもん、
スタッフが笑ってたらええ
の。そうそうそう、
まあね、
まあ、スタジオで撮る、ね、番組なんか
やテレビとかやったら別にスタジオで撮ったりするからええんやけど、コンサートはやっぱり、ね、お客さんいいんだから
寄せもそうよ。
そら寄せも全部
うどうしようもない、
笑ってくれへんかったらあかんやっぱり。
それとかいうか狭いところに人をぎゅうぎゅう詰めにしたらあかんのでしょ、まさしく寄せですよね。まあ高齢の人が多い、
まさしく寄せですね、
まさしく寄せなんです。だからもう私らの仕事はもう
で今後なんかいろいろまあ、まだまだ中止になっていくと思うんで、あれでしょ、3月4月の船の、はい、クルーズは全部中止になったでしょ。
そうなの、
僕5月にあんねん、
開いた開いた。
じゃあ5月から再開。
いやそうなったらいいけどね、もうさ予断は許さないよね。 それで他にも僕いろいろあるから仕事
そらあるでしょ
全部中止になる可能性もあるしね
いや僕らもや、今度まあ言うたらもう私は気楽館とか繁盛亭とかもね、うん、どうするかってやっぱり結構、うん、一般皆さんに愛されてるからやっぱりそのやり方で一つ間違えたらえらいことになるから、うん、やっぱりもう上の人大変やと思う、ね、
そこがきっかけで広まったみたいなことになったりしたら、ね、も
う
だ
どう責任取ってどう決断するかって
でも経済活動も非常に低迷してますしこれが続くと本当に経済的にもやばいですよね
だって株価が1000円、
はい、1000円下がりましたもんもうあーあーあーですよ
今でも買いじゃないの
買いですね多分 ね
絶対収束するもん
いやでも、ね、いやでもここからもう一段下があるかもしれないと
だからそれは今もう1000円で買うは十分やん
そうやもうじゃ
あもうお金は
誰かお金貸してお金貸してい
や言うな今初めチャンスやみたいな顔してあるやん
いやでもね
頼りは大きいぞ
いやいやそういうふうにそれはねピンチをチャンスに変えれる人もいれば、うん、本当にピンチがそのままピンチになってしまって、ね、
もうダウンしてしまう
本当にあの倒産だったりとか廃業だったりっていうことが今後増えるんじゃないかと思うと怖いですよね、うん、
回転休業になってしまう
と言ってたらものすごい時計を買った人がいます
今ちょっと株価を調べてた
おそんな調べれんの時計で時計は時間を見るもんと違うの、
ね、めっちゃね
ダウ平均が今、はい、
はまた下がってますか、
まあ、マイナス424%
えそれ何なの
これはあのアップルウォッチと言いましてですね
何でもね新しいもんねすごいすごい手に入れはんにゃ、
あの誕生日に家内がプレゼントして
た、はい、めっちゃ高いバージョンですよ
以前僕あのちょっと細いの
持ってた持ってた、
うんうん、あれなあの時になバッタモンとか言われて
ボロカス言われました
ね心拍数も分かるとか、ね、
そうそう心拍数とか歩数が分かる
自慢げにこう見せたら出た
バッタモンとか言われてもうそれでそれ家内が聞いてて
あ怒って
あもう一切専用だりあったもんねあれ言われてから
一番高いやつこうとか
うわお
誰にも言わさないぞ文句は
分かりやすいな
A のつくリンゴマークの会社の一番高いやつを買いありました、
うん、これねあのまだ全部使いこなしてないですけど
そうでしょそりゃそう
やすごい便利
いやだからもうそのままスマートフォンがそこに入ってるようなもんなんでしょそうそうそう
だからもうここで電話
かかってきますの
かかってくれ
ますよ松井さんかけていい
いやいや今あのバイブにしたみたいな
そうか
へでそれ喋りますのそこに
もちろんはい
おいおいおいおい
Who are you?
子供の時そんなことして遊んでたよな
探偵団みたいなね
そうからあらゆる機能であの例えばあの体をずっとモニタリングしてるわけこれ、はい、
え
だから
心拍数とか
心拍数とか
心電図もねなんか出るんでしょ
で運動量とかそれ全部こうやってくれ
た大蔵ってもう歩いてる運動量がもう今日一日分かるんです
ねもう全部記録されて
つけてるだけで、
うん、ほらすごいほんでもしも例えば心臓の脈拍がすごい速くなったりとか、うんうん、逆に遅くなったりしたら、うん、知らせてくれよね危ないって
どう知らせます
のでそれはあの
音鳴ります
救急車とか
いきなり救急車来んの
だからその場所が、はあ、あの知らせてくれるんだ
えじゃあ要するに何か倒れてたりしてもすぐ誰かに、
うん、でその自分の、まあ、例えば家内とか連絡も全部行くという、
うん、へえ賢いね、
うん、けどそれやったらもう逆に言うたらもう絶えず家内には居場所が分かってるわけですよね
いや分からへん
え
それは
倒れんと分かれへんの
その時だけが
倒れんと分かれ
そんなすごいの
いやその時だけバッとあの位置情報が
オンになるの
あの何でもあれでもそうやん普通のあのスマホでも位置情報常に入れてへんやん、
う
ん、
あ常にオンにしてる人もいればアプリを動かしてる時だけとか
そうじゃないと
誰かに1回だけとかね
特定されてしまうじゃん、うん、
いやだから多分奥さんそのアプリを入れてると思う、う
ん、いや構えへんや別に俺何もやましいことしてないやんそれはええねんけど
どこかわからないところで運動に励んでるってことがある人はやばいな
ものすごく急に心拍数が
上がってそうそうあれどうしたやろ
何したんやろみたいな
言い場所も特定できへんしどう
かしら呼吸なんかいいアホ言ったんだ
よすごい楽しいなええの買うてもらえはったな
もうええ思っちゃう
よかったね
さっきそうやってねいろんなもんに消費してお金も回していかんとあかんっていうことやからね
そう本当にね本当にそうお金使わなあかんわ
あそうやね
ね、
うん、今 いっぱいこのアップルね、はい、これアップルですけど、はい、アップルもすごい今期の業績がものすごい落ちるわけ、うん、それなんでかって中国にだいたい部品を、
だから作れないのよね、
うん、作りたくても作れないからニーズはあんやけど商品がない
きゃ
ね、そういう状態でしょ。
いや
多分ね京都とか、まあ、どこでもそうかもしれない、ね、旅館とかもう庭か作りにいっぱい作ったでしょ、うん、ゲストハウスとか、
はい、
でそれは目当てはやっぱり中国人ですよ、
うん、観光客、ね、もう本当にインバウンド、中国だけじゃなくてもね、うん、いろんなところからのお客様
だってもうねヨーロッパの人も来いひんもん、ヨーロッパ人もだって日本危ないって
。いやだからそういう風評被害なんですよ、うん、本当にね、ある意味でもやっぱりそれがバッと広まっちゃうとやっぱり二の足踏んじゃうみたいな、う
ん、分かれへんですもんね。ほんま今回は初めての経験ですよね。
いや前
SARSもありましたし、マーズもあったりとかなんかあったけど、でも
気づかんかった。
その時どうなんですかね、まあ、今回はそのオリンピックが絡んでたりとかね、いろんな意味で
これ ね、あの5月にね、はい、まあ、一応オリンピックのあそこの一番偉いとこが5月に判断するって言ってるわけですよ、やるやらへん
わ。そうな、なんかもうロンドンなんか手挙げてはるやん、うっとこいでみたいな
何それ、東京があかんかったら、
そう、もう東京じゃなくてロンドンでやってよやってよみたいなので、この前
手挙げた。ロンドンはこれ
ちょっと前にやった
のかな、コロナ来てへんの。
そうみたいな、
イタリアとか大騒ぎになって
る。そうイタリアすごいのにね、うん、だからやっぱりこうちょっと離れてるから、あの大陸からじゃないですか、知らんけど、
日本でも離れてるやん、
知らんけど、まあ、でも中国の近所やったから
そうか、
近所から近中国からまず離れてて大陸からも離れてるから、ちょっと
で何イギリスがおいで言うとはんの、
言うとはんねや、
行く可能性もあるんですね、5月の決定で。
そうだよ、でもそんな選手村だったりそんなのがどうなんですかね、そんなあっという間に。そう競技場とかはあるみたいなんですけどね、そんな日帰りでみんな帰ってくださいみたいな、まあ、
だけど一つ思うのは、うん、オリンピックが中止になるぐらいだったら、はい、世界恐慌になるわ。
だしもうそれこそものすごいパンデミックってことですよね、
うん、すごいことになってしまう、うん
ね、うん、大丈夫でしょ。
だから多分情報を隠してでもやる
んだ。そんなん怖い怖い怖い怖い、それは怖い怖い怖い、それはね、でもだからもう収束することをみんなで願おう、祈ろう。
いや収束するって、
あったかくなったりするとですかね、うん、
絶対、
うん、みんなでおさゆ飲んで頑張ろう。
風邪や
ろおさゆやな、
おさゆや、おさゆとビタミン C や、
あな、
生姜湯もえらし、
よう寝よ、
そや、
寝よ寝よ、
で栄養つけよ、栄養食べて、
寝るの大事ですよ。
そう、
うん、
昨日あまり寝られへん
か、あかんわ、
今日どうしよう、やばいかな、
俺も今日4時半ぐらいから起きてんけど師匠、いつまでして、
俺だ止めてくれへんなと思って
そうか、
俺いつも、いつ突っ込んでくれんのかなと思って
俺らを疑ってるのか、
すごい、でも見慣れてしまったから何の気にもならなくなってしまった。
いつまで俺これで喋らなかった
の、ずっとやっとけや今日、
うん、いいかもよ、
いやいや、
あそうか、まあそういうことで、
はい、まあ、今皆さんお気をつけいただきながら、うん、それでもやっぱりね、なんかいつも通りの生活をしたい、ね、
なんかさ、そうそう、世の中暗いから今、
うん、
やっぱりね、
今日は行きましょう、
気持ちだけは明るく、
はい、ということでぜひぜひ、参加してください番組に、
はい、
さあ、まずはじゃあクイズを。
3月の5678、この4日間、うん、JR 神戸駅地下デュオドーム、うん、ここで開催される創作、これ物を作るね、
はい、
創作に関するイベントがございます。それは何か、
はい、これが今日のオープニングクイズです。神戸阪神館を中心に兵庫にまつわるクイズを出題しています。正解の方の中から抽選で毎週ペア一組に、神戸ハーバーランドから毎日出航している神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをプレゼントします。ゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらコンチェルトのデザートセットお楽しみください。アーティストの生演奏もありますよ。素敵な旅をなさってくださいね。オープニングクイズに答えてあなたも神戸船の旅コンチェルトのティークルーズぜひゲットしてください。そしてコンチェルトではイベントが盛りだくさんです。ん3月14日の土曜日は日本酒のプロに学ぶ燗酒セミナークルーズ、 厳選された日本酒とコンチェルトの特製料理をお楽しみください。17時15分出航のトワイライトクルーズで乗船料と合わせて税込み7700円です。また3月21日土曜日はキャプテンクルーズを開催です。操舵室と機関室を見学した後は船長と一緒にランチクルーズで食事をしながらお話ができる特別なイベントです。10時45分にコンチェルトの待合所集合です。料金は税別大人7000円、小学生5500円です。詳しくはコンチェルトのホームページをご覧ください。多分大丈夫だと思うんですけれども、まあ、こういうご時世ですから、うん、イベントなどが中止になる可能性もありますので、お出かけ前に一度ホームページでご確認、ね、はい、あるいはお問い合わせをお願いしたいと思います。さて水盤では番組の中でご紹介させていただいたおはがき、メール、ファックスの中から3人の方に東急ハンズのグッズをプレゼントしています。さて今日の東急ハンズからのプレゼントは、
今日は羊のショーンのマグカップですね。マグカップ好きな方多いですよね。羊のショーンは有名ですよね、
はい、
可愛さとドタバタの中にあるちょっぴりイギリス流なんですね、これ、ジョークの効いたコメディアニメだそうですね、
はい、
人気キャラクターのショーンのマグカップで皆さんの心をハッピーにしようということでございます。はい、
ぜひ何種類か絵柄があるみたいですので、何が届くかはね、お楽しみにということで、まずはじゃあこれを目指して番組に参加してください。
はい、
ファックスは
0783号078-361-0005
078-361-0005番、これがファックスです。そしてメールはバンバン @jocr.jp banban@jocr.jp こちらまで送ってください。おはがきお手紙の場合は
郵便番号むごれはおはれ、
はい、650-8580ラジオ関西バンバひろふみラジオでしょうの係までお寄せください。お待ちしています。
さあじゃあ一曲聞いてもらいましょうかね、はい、僕の友人でですね、ナッシュビルにいるカントリーシンガーで、ローガン・レガーっていう、彼がいて、はい、で、この2月の25日で誕生日迎えましたね。で彼は2年前に丸山音楽堂のカントリージュリームで来た時に、
はい、
すごい仲良くなって、
うん、
で去年、ナッシュビル行った時にまた再会して、
うん、
すごい声が太くて、うん、なかなか生かした若者なんで、うん、今日はその彼のね歌を聴いてもらおうと思うんですけど、はい、タイトルがね「スターライト」っていう、これ星の光ですよね、うん、でそのサンシャインとこう分けてね、
うん、
で自分は、まあ、彼女と、まあ、振られてるわけですよ、
うん、
だからスターライトですよ、うん、で本当はサンシャインの元で付き合いたいんだけど、サンシャインの元にいたい、でも今は付き合ってないから、うん、そのスターライトの下にいるんだよという、
うん、
そういう自分の立場をね、この月の光、星の光と太陽の光で分けているという、スターライト、ローガン・レガー。芸事、それは終わりなき鍛錬の茨道、その道を一歩ずつ歯を食いしばり踏みしめていけるものにしか明日はやってこないのです、
はい、
今外にね小学生の見学者が全員マスクで揃っておりますが、
ね、本当だ、ちゃんと席エチケット、
今、
ね、
五郎への道いて絶叫した時に何が起こんねやと落語をやるんですよ今から、
満面の笑みで迎えていただきましたけど、
落語のおっちゃん、
落語のおっちゃん、落語のおっちゃんも子供、小学生1年生の、
うん、
娘がおるんですけど、57なんですけどね、おっちゃんはもう、うん、小学生新聞いうのを撮ってますね、うち、ほんでやっぱり今その、有名な池上彰さんがね、
うん、
コーナー持ってあって、ウイルスとは何ですかとか分かりやすく
説明してくれ
はん、教えてくれる、うん、だから僕らが読んでてもすごいためになるんですよ、
うん
うん、だから池上さんもええことやっぱり言うてはんなと思ったんが、やっぱりコロナっていうのはどういう意味かって知ってありました？
コロナウイルス、太陽のコロナ日食になった時に周りにこう、あれコロナっていうんじゃないの？
いや、コロナ違います、コロナウイルスのコロナのウイルスは、
うん、
球体で突起がいつもついて、
うん、
いくつもついてる形から 王冠という意味の
クラウンから来てる
のコロナという名前からついてるという。
そういえば車のねコロナも王冠マークやね。
そうや、
そうだから、うん、あそういうことですね。勉強になったでしょ。だって開けあもういっちゃうの。
もう今のでかあかんわ
ね、ちゃんとありがとうございます。投資してくれて
コロナはおかげで
しっかり勉強してきてね。
はい、聞くだけ無駄やみたいな。
でもなんかミニ知識にはなったかもしれない、
ねね、はい、ということで、ゴロヘの道でした。
う
さよなら、さよなら。
時間になってしまいましたね。けど、まあこのまあ昔ね、やっぱりこのハシカとか、いうのはやっぱり怖かった薬とかがなかったんでね、幕末の流行で江戸時代ではこのハシカで23万人が、死亡したと言われておりまして、その時市中にはハシガエと呼ばれるさまざまな錦絵が出回ったそうですね。この風刺絵はどんな絵を描いてたかと申しますと、ハシカ大将の率いるハシカ勢と料理屋、遊郭、屋形船、芸妓、芝居小屋、魚屋などがこうハシカでお客さんが寄りつかなくなるんで、人の集まるところは避けられて、だからそのハシカと戦ってたという錦絵を描いてあったわけですね。ですから江戸時代、悪い風邪が流行りだすと、その薬もワクチンもなかったから大弱りで、昔の人は風邪の神なるものを信じまして、体の中にその風邪の神が忍び込むと困るんで、風邪の神送りという行事神事を行って、風の神を送って退散してもらうという風習があったそうですね。これはどんなもんかと申しますと、風の神をかたどったハリボテの人形をこちらへまして、町内総出で、このハリボテの人形を先頭にして行列を作りまして、鐘や太鼓で、囃しながらみんなで声を揃えて、風の神を送ろう、風の神を送ろうと言うて、その風の神を退散を祈りながら人形を川へ掘り込んで後ろを見ずに逃げて帰ったということですね。その風の神送りをみんなでわーっと賑やかに囃し立ててる時、風の神、風の神送ろう言うてるところ、一人小声でお名残惜しい、お名残惜しいと言うてるやつがおる、誰やそんなこと言うてんのは、引っ張り出してみると町内のお医者さんやった
なるほど。
続いてはこのコーナーへ行きましょう。
はい、
どうしてどうしてこうなるの。あなたに起こる不幸な出来事はあなた自身が選んでいるのです。知らず知らずのうちに引き寄せた不思議な出来事を披露していただき、はい、ここに新しいバンバンの法則を作っていきましょう。
はい、
面白いなと思う方は あるある、特に面白いなと思う方は大草原と金が入りますと、ラジオ関西特製図書カード、そして鳥取県若狭鉄道広報大使万場博文の名刺を差し上げておりますが、はい、もうこれどんどん溜まってきてるんで ね
また特集しなきゃね。
そうね、まあ赤澤君が考えてくれるでしょう。福ちゃん、
はい、
先日大阪の梅田でストリートミュージシャンが演奏しました、
はい、
むちゃええ曲で、思わず立ち止まって聴いてしまいました、3曲ほど歌って以上小袋のカバーでしたと言われましたオリジナルちゃうかい
そらええ曲なはずやね
パルス遠出している時に天気予報を見て、明日は快晴か、布団でも干そうかなとワクワクしていたが、よく考えたら出先の地域の予報だった、地元では雨が降ってたし当然布団は干せなかった
あ、なるほどね。
千切り大根、75歳の知事が家の階段で転び、額を切りました。
あららら、
家族みんなで心配していると、父が死ぬこと以外はかすり傷やと言い、かっこええなと思いましたが、かなり痛そうでした
かっこええな、
かっこええわ、
死ぬこと以外はかすり傷か。
ルートさん、岸和田、近所の定食屋さんは営業時間 起きてから寝るまでと書いてあるが、ほぼ毎日11時から8時まで正確に営業している。
この時間しか起きてられへんの。
そうちゃうから規則正しい生活を送ってあるので、いい、ね、マングローブさん、最近会社に入った新人君が電話に慣れてなくて、まるまるさん電話です、誰からと聞くと、出てのお楽しみですと、どこかでごまかす技を覚えた。
面白いやんけ。
これ面白いよ、ね、
僕ら怒られましたよ。電話取るとき名前言わなあかんねん、あ、うん、何々様ですかって師匠に聞こえるように、私師匠が出たくなかったらこうやるわけ、うん、こんなん誰、こんなん言うてみたら波紋やで。
ハイドライドさん、医者から運動するように言われた、うん、76歳の父の散歩に付き合っております、うん、父は意外に早く歩くのが早く、うん、小走りで歩かないと追いつけません。父のおかげで私も健康になりそうです。
おお、いいじゃないですか。
これあのお年寄りと健脚の人いるよね。
う
ん、山登り、クリーニング料金が安い期間だったので、冬物を出したら朝晩肌寒くて冬物がないのは辛い。
タイミング難しいのよ。
ね、夢咲乱暴さん、
はい、
先日京都でどさんこラーメン総本家と書いてあるラーメン屋さんを見つけました、うん、いやいや総本家はやっぱり北海道やろ。ちなみに山陰地方には札幌ラーメンの店が多いと思います。
うん、
そうですかね。まあ何でもそう、本家とかね、元祖とか名乗れますからね。
言いたい放題、
ね、名乗ったもんがちゃうからね。ひろちゃん、小学校のクラス生徒の中に冬場でも半袖半パン平気な生徒は一人はいた。
あ、いたいた。
いたね。
いた。昔いた。
ほんまにおったね。
今もいてあるんちゃう？
そう
かな。
そうだろうか。山登りさん、車は1台2台、本は1冊2冊という教え方の勉強する息子が、おならの数え方は1発2発それとも1へ2へと変なところに疑問を持ち始めた。
どっちなんやろ。
1へ2へ、
1へかな、
ま、
1発2発やろね。
1個か分かれへんで落とすっていうもん。
1部2部
数のおならもあるで、
ひろちゃん、
ピーもあるで。
駅のホームで待っていて、都会の10分なら何本も電車が来るけど、田舎の10分はただただ長い待ち時間の一部。
の一部のね、10分でも来
へ
んもんね。
そうだ、
だからいいねやんか。
そうか、
そう、情景が寅さん浮かびますやん。
あ、まあね、
マサアッコ、外国人俳優の名前を思い出すのに作品名から攻めるが、最近作品名も思い出せず、ストーリーを説明して結局わからない気持ちの悪い日が増えてきている。確実に衰えている。
ねえ、
はい、はい、ということでございました。まだまだいっぱいございます、はい、
レベル高いね。
たくさんいただいていますし、たくさんあの図書カードも差し上げることになりました。はい、ということで、なかなか全部消化しきれないね、このコーナーね。
どっか秋今日なんか割とい
けますかね。またどっか時間見つけたら、
なんか12時台で出て
へんかね、どっかで、
ね、
また、
ね、それ考えよう。
経験に言ったらまたあかんかったら困るから、
そうか、
ということで、はい、どっか見つけたらやろう、
ね、けどね、出してくれてる方、
うん、そうなんですよ、
聞いてよちゃんと、
ね、ぜひぜひ全部前編聞いてください。
よし、何
さあ、それではここで先週の、クイズの正解と当選者の発表です、はい、
こんな問題、
はい、
2月29日神戸市長田区の神戸市中央卸売市場、うん、西部市場で開催されるフェスティバル、これは何フェスティバルでしょうか。
西部
か、
分からん、
か、
ええ、せ、え、
か、
知らん、わ かりません、
わからん、
はい、
はい、これはカモル発、お肉フェス、
カルモ、
あ、か
何ですか、カモってどうすんねん。
お肉フェスタ2020でございます。
はい、
ということで、
ところがこれ中止になってしまいまして、そうなんです、
あ、
もう2月25日に中止が正式に決定いたしました。まあね、大変ご迷惑をおかけすることになりますけど、もう
なんか中止で嫌になってくるね。
ぜひご理解を賜りたいと思います、はい、すいません、主催者側からのメッセージでございます、はい、
はい、
当選者は発 表してよ。
そうや。当選者東大阪市ののりぽんさん、
はい、おめでとうございま います。神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットをペアでプレゼントします。コンチェルトではゴージャスな船内で海から見た神戸の景色や明石大橋を眺めながらお食事やデザートをお楽しみいただけます。アーティストの生演奏もあります。素敵な時間過ごしてください。あなたもオープニングクイズに答えて神戸船の旅コンチェルトのティークルーズチケットぜひゲットしてください。今日は東大阪市のりぽんさん当選です。おめでとうございます。
世の中には楽しいことや苦しいこと、嬉しいことや悲しいことがたくさんあります。ジャンルを問わず世の中で起こっている出来事を取り上げ、スタジオメンバーがそれぞれの視点から考えようというコーナー、バンバン侍。本日コメンテーターフリージャーナリスト西谷文和さんです。
はい、よろしくお願いします。
おかえりなさい。あ、どうも、ただいま
帰ってまいりました。
イラク、
イラクと、ね、それとあのホルムズ海峡を言いましてね、
はい、
あの要はあのタンカーがいっぱい通って、ね、今自衛隊が
中東に今も活動開始したん
ですか。そうですね、自衛隊があの、哨戒機と、うん、あの船、うん、あの軍艦が、あの護衛艦が行ってますけど、
うん、
はい、そのホルムズ海峡で、タンカーがほんまに何隻ぐらい通ってるのかっていうのを調査、
見た、
あ、見に来ました。
ほんまに通ってるんですか。当
たり前やな、タンカー銀河ですよ。
そんで言われてますよね。
もう明石海峡のもう何十倍も、もう山ほど通ってます。だから、
あれ、あの広さってどれぐらいです
か。広さね、あのね、
明石海峡、あのぐらい、
もっと広いです。もっと広い。
もっと広い。
いや、それはやっぱり世界地図に乗るぐらいですからね。
あの
北側がイランなんですよ。
うん、
で南側オマーンって言いましてね。
うん、
でね、オマーンとイランの間が60キロですね。
うん、
だから、うん、あの僕オマーン側から取材したんですけど、
うん、
あのホルムズ海峡の突端の岬に行ったんですけどね。うん、あの毎日イランの漁師が、
うん、
その日取れた魚もあのオマーンに売りに来るんですよ。でもその場所は外国人は入れないんです。軍事機密ですから。
あ、
だからあの外国人用の港で取材してたんですけど、その話を聞きましてね、
うん、
でやっぱりホルムズ海峡はあのアンタッチャブルな部分があるので、うん、あのカメラを抱えた私みたいなのは入れてくれない。
入れてくれない。
外国人入ったらいけないところになってましたから、その取材はできなかったんですけど、ただあの港を取材してて思うのは、うん、もうめちゃめちゃ近いですから、
うん、
でタンカーいっぱい通りますから、タンカーとか貨物船いっぱい通りますから、うん、でアメリカはそれを多国籍で守る言うてるでしょ。
言うてますね。
無理無理で無理、そんな
も
ん365日24時間あんだけ通ってんのにどうやって守るんですか。
そんなに通るんです
か。はいはいはい。
は
で、あの石油掘削船中のがいてね、
うん、
それはもうずっと同じところにあの位置してずっと穴掘ってますから、うんうんう
ん、海底から
石油が、海底油田があるんで、そこでも掘ってますから、そんなん絶対守るの無理ですし、
うん、
で、まあ、考えてみてもらったら、うん、世界の原油のもう何割かがあそこ通るわけですから、
う
ん、だから LPG って液化天然ガス積んでるやつも通るし、
う
ん、もちろんオイルも通るし、それから車とか何や荷物いっぱい積んでる船も通るし、うんうん、だから経済の大動脈ですから、だから、まあ、結論から言えば、もうアメリカさんもイランさんももう仲良しましょうねと話し合いしかないですよ。そんなもんもうあの自衛隊を派兵してね、あの、まあ、調査する言
う
てるけど、まあ、イランから見た軍隊に見えるから、だから狙おうか思ったら何歩でも狙えますし。
あれ、自衛隊ってのは何を調査するんですか。
何を調査するんです
か
ね。
その容器通ってる何台とか、ね、ほらカウントしてる人いるやん、道に座って車で、
はいはい、交通調査みたいな、ね、
交通調査、
まあ、バイトで行ったことある学生の時結構ええバイトでくれた。
もしかしたら交通調査ももうそれも入ってるかもしれないけど、あの主にはあの潜水艦が何隻いるかとかね、あの要は対潜哨戒機というのはその潜水艦を調査する飛行機ですから、それのデータをアメリカに渡すわけです。
もう一つ不思議なのは、対潜哨戒機ってどっから飛ぶんですか。船から飛ぶんですか。
あのジプチから飛ぶんですよ。あの世界地図ちょっと見てもらうと分かるんですが、アフリカ側に自衛隊の基地があるんです。
あの
ソマリアのちょっと北側に。でソマリアはめちゃめちゃ危ないんですけど、ジブチはめちゃめちゃ安全なんですよ、
うんうん、
でここに自衛隊が基地持ってて、
うん、
でここからあの対潜哨戒機を飛ばして、
なるほど。
でそれから高波やったかな、その護衛艦高波という船が今行ってるんですよ、
うんうん、
でおそらく重要な情報はおそらくイランの原子力潜水艦とか、あ、イラン原子力潜水艦持ってるのかな、まあ、何しかあのロシアとか中国とかいますからね、
うん、
あのホルム海峡はあの非常に大事なところですから、うん、でそれの、 あの調査をしたやつを、その情報を 日本はアメリカに渡すわけですよ、
う
ん、
なるほど。
でトランプさんがようやったと、うん、安倍君ようやったと、うん、こういう関係になってますから、うん、はい、でもそれはね、刺激するだけは思いますわ、うん、相手側を刺激するだけで、
逆にね、そら、うん、情報売ってんやもんね、
情報売ってますからね、うん、でもちろんイランもまあ超大国ですからね、ある種大国ですから、うん、ガチンコでやらないと思いますけど、うん、まあ、イランの息のかかったクソアメリカのトランプめと思ってるグループはいっぱいいるので、うん、でそれの同盟国日本とかイギリスとかの船が通ったら、民間の船が通ったら いっぺん当てたろうかとか思ってるやつおりますよ、
そ
ら。だからそういうのがだって去年ありましたでしょ、
一
回あったでしょ、ああいうのはいつ起こるか分からへんので、だからむしろその自衛隊を送るよりはちゃんと話し合う、特に日本はイランとの仲もいいので、うん、そういうことをすべきやったとは思うんですけどね、うん、まあちょっと、はい、まあでも、まあ、そんなことでそのホルムズ海峡に行けたのも良かったなと思いますし、
でイラクでしょ、
イラクです行ったのは。
コロナウイルスって今もう日本はやるんですけど、
す
向こうとかはそういうニュースとか来てるんですか。
イラクのまあ中東ってアルジャジーラとか BBC のニュース見てますから、だからほとんどの人が中国人はコロナウイルスかかってると思ってるの で僕は中国人に見えるから、どっから来たんやけど、で日本から言ったらちょっと安心してましたけどね、はい、まあだから世界的なニュースになってますよこれは。
入国拒否とかに
も入国拒否はないです、入国はないけど、イランのイラクの空港でやっぱり熱測る機械当てられますし、それはやっぱりどの水際作戦でどの国もやってると、はい、
はい、
それで今回
は
イラク入って、
はい、まずカタールのドーハへ行ったんですよ、うん、でカタールのドーハってね、ドーハの悲劇で、
サッカーね、
サッカーで、はい、ほんでカタールのドーハは来年再来年 のワールドカップやるとこなんです、サッカーの。
そうなんですか。で
めちゃめちゃ経済的に発展しててね、実は去年の女子マラソン大会はカタールのドーハでやったんですよ。世界の女子マラソンの大会をカタールのドーハでやって、ほんでドーハって夏暑いので、うん、夜にスタートやったんですよ、うん、マラソンのスタート、うん、それでも、うん、暑さでバタバタと棄権したから、だからそこで、
ね、
そこで国際オリンピック委員会が東京のマラソンを、うん、東京あかんって言って札幌に移した、その原因を作った国ですわ。
どうか、そうかそうか、
そんな暑いんや、
はい、めちゃめちゃ暑いですけど、まあ冬の2月はそれほど24-5度でしたけどね、
うん、あでも割と24-5度だ、
だからもうめちゃめちゃ暖かくて
冬は
快適、はい、でそのカタールのドーハからイラクのスレイマニアという北イラクのクルド人地域に入りましてね、うん、でそこで、まあ、取材をやったんですけど、うん、まあ、結論から言いますとですね、うん、このアメリカがイランの司令官殺して、うん、イランがアメリカの基地にミサイル撃ち込ん で、うん、でこの時に、トランプさんはアメリカ兵が死んでいないから、うん、ここで矛を収める言って、うん、ツイッター収めてやって、うん、まあ、全面対決は避けられましたよ ね、
そうやね。
これはほんまに全面対決避けたのはよかったんやけど、うん、アメリカ兵が死んでいないというのは嘘でして、やっぱり死んでたんですよ。現地 の報道ではアメリカの基地ね、うん、イランがミサイル撃ち込んだでしょ、その直後に20を超える棺桶が運び込まれたっていう報道がされていて、で実はこれはアメリカ自身ももう認めてるんですけど、米兵の中で100人以上が脳震盪を起こして、で緊急入院したっていうふうな報道してるんですよ。
もう
それはね、迫撃弾がいっぱい入って、ね、巡航ミサイル入ってるから、
爆風とかで
飛ばされてね、うん、でイラク戦争とかアフガニスタン戦争ではよくあるんですけど、アメリカ兵ってヘルメットしてるじゃないですか、うん、で防護服着てるでしょ、うん、防護服じゃ防弾チョッキ、爆風で飛ばされても無事なんですよ、
うん、
そんなに外から見て怪我してないんだけど、うんうん、頭ガーンとこう揺すられると、うん、ご存知ですかね、頭蓋骨は硬いから大丈夫でも、はい、中の脳が揺すられて、うん、脳が潰れるんですよ。
なんか子供でもね、揺すって問題になりましたよね。
でそれが100人以上出てるっていう話なんで、だから重症者が出てるし、で死亡者も出てるんですよ、おそらく。だからおそらくまあなんていうんですか、 あの米軍からすればやっぱりミサイル打ち込みやがってと思ってる人おるし、イランからすればナンバー2のもう人気ある人を殺されてるわけですから、だからそれは水面下では怒りの炎は燃え上がってますよね。だからそれをこう着火しないようにいかにその外交的な話し合いでまあ納得、双方納得させるかという、まあそういう段階なんですけど、まあまあそんなことでまあイラクに入りまして、あのまあ電話でねちょっと報告させてもらったんですけど、あの電話ってちょっとやっぱ聞き取りにくいでしょ。だからもう一度申し上げると、あの結局この問題があって、簡単に言えば私が行ったところはクルドの地域なんですよ。でイラクというのはイラクのアラブ地域というのは、これイラクの中央政府、バグダッドはアラブ人がたくさん住んで、でイラクの中央政府とクルド政府という2つの政府があるんですよ、イラクの中に。でクルドの後ろにはアメリカがいるんですよ。でイラクの中央政府の後ろにはイランがいるんですよ。でこの睨み合いが続いていてですね、それまではクルドとイラクは共同してイスラム国掃討作戦してたんやけど、ここに亀裂が入ってますので、この亀裂が入った状態の中で、あの治安の空白地帯というのができましてね、つまりあのイラクのバグダッド政府とクルドの政府の間に37キロ幅8キロの治安空白地帯ができてるんですよ。でこの横37キロ幅8キロの空白地帯にイスラム国が逃げてきてるんです。でイスラム国の部隊がその治安の空白地帯にはびこり出していて、でそこで村人を誘拐したりとか、そんなことをまた始めてるので、だからこのアメリカとイランの対立の結果、ねみんながよかったねって、イスラム国掃討されてよかったねって言ってたイスラム国がまた復活しているという、まあ、こういう状態なんですよ。だからまあしばらくはテロとの戦いということで、ずっと長引くでしょうね。はい、
難儀なこと
ですね。難儀なことばっかりね。だからもっと話し合いで解決せないかんのに、やっぱりその
そうけど話し合いで解決言うてもね、はい、その両方手挙げてて誰かがこういうもんって仲介者がいないと。
そうなんですよ。
でも仲介する国ってどう、日本ですか。
で本来はね、アメリカともあのイランとも仲のいい日本が本来は仲介すべきですけど、まあ安倍さんはもうトランプさんのなんかもね、あの一緒にゴルフして、あの恋に餌やる仲なので、安倍さんでは無理でしょうね。
無理。
じゃでもね、これね、あの翻って考えてみてくださいよ。これ誰が原因作ったかですよ。アメリカが一方的にイランとの核合意から離脱したんですよ。
そうやね。
ね、まずね、トランプがね。でイランを、まあ、あの制裁加えなあかんということになって、で、まあ、いろんなミッションがある中で、ソレイマニ司令官を殺害するがその1ね、その2は経済制裁を強める、その3はまあ石油の輸入をまあ、まあ似たようなもんですけど、そういうメニューの中で司令官暗殺は一番やったらあかんことをまだトランプがしてしもったからこうなってるわけですよ。だからほとんどの原因はトランプさんにあるわけで、だからそういう意味ではトランプさんが本来謝罪してね、あのイランに頭下げなあかんねんけど、ああいう人やから絶対下げへんでしょ。
絶対下げないでしょ、
ね、でイランもそのあのイスラムの王様、まあのまあ、独裁国家ですから絶対謝りませんよね。だから謝らへんあのおっさんと謝らへんおっさんが睨み合ってるわけやから、だからおっさん、おっしゃるように、あのバンバンおっしゃるように、誰かがまあまあもうこの辺でちょっとまあええ加減にしとこうねっていうことをやらないとあかんと、うん、
誰が、
じゃ本来は日本の役割なんやけど、
いや日本やれへんから、
日本やらへんから、
誰やろう、
まあ、例えば昔やったら、例えばその、その PLO のアラファト議長とイスラエルの ラビンの間に、あの確かノルウェーが入りましたね。だからノルウェーとかカナダはようそんなことするんですよ。だ本来は日本もノルウェーとかカナダみたいに間に入るという国なはずなんですけどね。ところが間に入らないというのが、まあ、この間のあれですけど、はい、まあそんなことで、でまあちょっとまあ行かしてもらって、あの面白かったのは、面白かったって言ったらあれなんですけど、そのね、あのオマーンとイランが、あのホルムズ海峡ありますよね、でそこから僕船に乗ってですね、あのオマーンって今飛び地になってるんですよ。あのオマーンの本国はあのマスカット言うてね、首都マスカットなんですよ。僕小さい時ね、あのブドウいっぱい生えてるのかな
あのマスカットがね、
マスカットが生えてるのと思ったら、ね、
岡山やね、
いやいや、あのマスカットって現地の言葉ではあの丘が海に入る場所っていう意味で、要はあの断崖絶壁の山が、 急角度で海に入っている、はいはい、まあ、そういう綺麗なとこなんですけど、うん、マスカット、うん、でそ の, あのホルムズ海峡からマスカットにあの行く船があるんですよ、うん、現地の人たちが乗らない船がありまして、うん、その船に乗り込みまして、うん、であの船の中からやったら撮影できるんですよ。で外からやったらあの見つかったらあのダメですからね、うん、あのホルムズ海峡っていうのは、うん、もう軍事機密の海峡、うん、でその船の中からあの撮影をしてきましてね、ほんならものすごくやっぱり今さっき言ったように通ってるわけですよ、
うん
うん、でこれは365日24時間あの大型船が通行する海なので、これはやっぱりその武力で守るんじゃなくてやっぱりお互いの話し合いで守るしかないなと確信したのと、うん、それとあのマスカットっていうのはあのオマーン湾に面してるわけですね。あのペルシャ湾でホルムズ海峡があってオマーン湾なんですよ、
うん、
で、
うん、
オマーン の, あのマスカットはオマーン湾なので、うん、これまさに自衛隊が行ってるところなんですよ。
あ、なるほど。
あの自衛隊はペルシャ湾には入らないんです今回は、うん、あのホルムズ海峡から外ということなので、うん、オマーン湾には入るんですよね、うん、でそのオマーン湾を取材したらあの軍艦がの2隻おりましたね。
どこの？
オマーンの。
オマーンの軍艦が、
うん、でオマーンの軍艦がもうホルムズ、あ、ごめんなさい、あのマスカットの港にあのずっとおりましてね、うんうん、で地元の人に聞いたんですよ。でこの軍艦はあの毎日来てんのか言ったらあの週末来るんやと、
うん、
でななあの今年来るようになったんか去年はどうやったんかと、うん、去年は全然いなかったと、
うん、
で今年来るようになったと。でそれはあの1月3日にソレイマニ司令官をアメリカが殺して、
うん、
イランがイラクのアメリカ軍基地を破壊して、
うん、
でそれで緊張が高まった結果、
うん、
オマーン湾も緊張が高まったので軍艦が常時張り付いてるという状態でしたので、まあ何て言うんですかね、いきなり大きな戦争になることはないけどもやっぱり緊張は高まっていて、やっぱりそのオマーンの軍もあの自分どこの船を守るために、まあ、張り付いていたので。まあ、それはだからそういう状態にはなっていると。だから自衛隊が調査研究ということではなくて、自衛隊がほんまに守んやったら行く値打ちもあるけど、
うんうんうん、
調査研究というのは行く値打ちないなというのは思いましたね。
まあ、それが実際見てみた感想ですよね。
あ、そうですね。
まあ、あのそれビデオ撮れたと、映像が、
あ、映像撮れました
ね。それを今回見れるイベントをやるんですよ。
あ、そう、そうなんですよ。
すごい。
あの3月8日の日曜日なんですけど、
はい、
あの大阪の天王寺区民センターのホールで、
うん、
午後2時からなんですけど、
うん、
ですね、テレビでは見られないここだけのコラボと題しまして
書いてありますね。
あのすごい、思想家の内田達さんと、
うん、
私で、
うん、
まあ、一部私のあのイラク取材の報告を30分ほどさせてもらってから、
その時に映像とかも
見る、ね、あ、その時に映像をちょっと見ていただいて、でその後あの、内田さんと私がトークして、
うん、
あの、思想家内田達が安倍政治をぶった切ると題して2部をやりたいと思います、はい、桜を見る会とか、あの今回の IR とか、
うん、
はい、まあ、コロナのね、
そ
うですね、ことも含めまして、
うん、
はい、今のところ中止はしませんので、
はい、3月8日、
はい、8日
僕は中止になったけど、
ね、なったって聞きましたけど、
師匠も中止
だ、まあ、分からない
です、まあ、分からない、
師匠はまだ分からない、
はい、分からない、
でもこれほんまにコロナ不況ですね。
最悪、
僕の講演会も何個か中止になりまして、
あ、そう、
はいはい、師匠も中止、
僕はあのミキの、
うん、ま
あ、中止、
バンバンも中止でしょ、
中止、
これどうするんですよね、
どうなんです
かね、
まあ先が見えないですよね、
まあ、確かに、でも正しく怖がることが大事で、
うん、
ね、まあ、どうなんでしょうね、僕もよく専門家じゃないから分からんですけど、
もう情報が飛び交いすぎてるでしょ、うん、
ね、
何が正しいのか分からない
ね、
うん、
まあ確かにね、警戒はせなあかんけど、でもやっぱりね、うん、あの必要なあの活動はしていかないとね、
ですよね、
はい、
お金の流れがピタッと止まっちゃったね、うん、本当に大変なこと、
ぜひシャレになりませんね、あの商売してる方もね、
そうです
ね、大変思いますので、なんとか
予約キャンセル、
はい、3月8日、はい、日曜日2時から、
はいはい、
天王寺区民センターホール、
はいはいはい、また来週も来させてもらいますので、
はい、また来週、
はい
はい、ということでありがとうございました。
ありがとうございました。
西谷美香さんでした、はい、
ありがとうございました。